んこんにちは、東京未来大学の須田と申します。心理学理論と心理的支援についてこれから講義を始めていきたいというふうに思います。まず最初にアウトラインとしましては、こういった構成で、進めさせていただきます。社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験になぜ心理学が必要なのかというところからお話をしたいと思いますが、社会福祉士の方、精神保健福祉士の方は、何らかの理由で悩み苦しんでいる人に対して援助サービスを提供するということになってくるんですが、この心理と行動を、そのサービスを提供する側もサービスを受ける側も持ち合わせています。で、そこで心理学というのは不思議な学問で、分かった気になってしまいやすいんですね。なぜなら私たち誰もが心理と行動を持っているので、同じような相手も同じようなことだろうというふうに推測してしまうということが起こりうるんですね。ですけれども、きちんと心理学をもとにした学問をもとにした、普遍的な心理とか行動といったようなものを、理解しておかなければ、自他の区別がつかない、私の感覚がこの人相手の感覚と同じなんじゃないかだとか、あるいは今後福祉士を目指す皆さんにとっては、例えば何らかの疾患にかかっている人の援助をする場合がある。そうするとそういった疾患にかかっている、その疾患特有の心理とか行動というものがありますので、普遍的な心理を知っていることによって、例外的な心理や行動というものが見えてくるということになってまいります。心理学の意義というのはこういうところにあるというふうに私は考えております。続きまして、出題基準と出題傾向なんですが、心理学の理論的な部分、これは心理学の基礎分野というふうに呼ぶことができるんですけれども、出題基準の大項目の1と2がこれに相当してきます。人の心理学的理解と人の成長発達と心理、この基礎分野と心理的支援の部分、こちら応用分野というふうに呼ぶことが可能ですが、大項目の3、4、日常生活と心の健康、心理的支援の方法と実際といったところが応用分野ということになってきます。で、こういった出題基準の中で出題傾向について申し上げますが、結論から申し上げますと、全体的にまんべんなく網羅的に出題されるということになってきますので、基礎分野そして応用分野ともに、しっかり知識を、吸収していただければというふうに思います。皆さんは、将来的には対人援助を行っていきます。その時に必要になってくるのがやはり理論ということになってきますので、理論に基づいたサービスというものは安定しています。直感に基づいたサービスというのは、その行き当たりばったりのある意味偶然に任せたサービスということになってしまいますので、当然のことながら国家試験においても基礎分野から応用分野にかけてまんべんなく出題されるということになってきます。続きまして、まずは心理学の基礎分野から解説をしていきたいというふうに思います。大項目1、人の心理学的理解ということになってきますが、これの中項目1、人と脳という部分になってきますけれども、心はどこにあるんでしょうかねという問い、これは非常に哲学的なんですが、現代の心理学においては、脳が心を司っているというふうに解釈するということが可能になってきます。こちらの図は、人間の脳の構造と脳の機能を、図式化したものなんですけれども、図表で表したものなんですが、脳科学、心理学は脳科学ではないので、あまり細かいところまで出ることはないのですが、ここに挙げられている、 1,2,3,4,5 というのが脳のおおよその部位の分類の仕方になってくるんですね。ですのでこの1から5まで前頭葉から小脳までのところの機能はそれぞれ押さえておいていただけたらいいかなというふうに思います。その他重要な部分、人間の心理や行動に関してくる部分では扁桃核と呼ばれるもの、情動に関係してきます。海馬というもの、記憶に関係してきます。脳のブローカヤと呼ばれる部分は運動性言語中枢と申しまして言語を司っているんですね。一方ウェルニケアっていうところもこちらも言語の理解を司っている部分ということになってきます。今説明した扁桃核と海馬なんですが、漢字で書くとこんな字になってくるんですけれども、扁桃というのはこれアーモンドっていう意味です。解剖学的に昔の人が人間の脳、生き物の脳を解剖学的に解明していったときに、その形状をもとにして名前をつけていってという記述があるんですね。で、海馬というのはこれは一般的にはタツノオトシゴと呼ばれている生き物ですけれども、タツノオトシゴは記憶を司るというような文字情報だけで物事を理解しようとしたりですとか、あるいは吸収していこうというよりはこんなふうにいろいろな工夫をしていく、これを聖地化リハーサルと心理学では言うんですが、こういった工夫をしながら、知識を吸収していっていただけたらいいかなというふうに思います。あと脳に関する心理学的な事項では睡眠に関して出題される可能性があります。と言いますのはうつと呼ばれる、精神疾患に関して睡眠障害がよく現れるんですね。そのため、脳と関連して睡眠に関する出題がなされる場合があります。で、睡眠に関してはそんなに深い難しい問いが なされるということではなくてですね、睡眠のタイプですね、レム睡眠とノンレム睡眠という大きく分けて2つの睡眠のタイプがあるんですが、英語で書くと、そのままなんですけども、レム睡眠はラピッドアイムーブメントスリープといって、眠っている時に眼球が動いているんですね。夢を見ているということになってくるわけなんですけれども、この時は比較的脳は覚醒している状態になっていて、脳波のパターンとか血圧とか心拍数が不安定になってくる状態になってくるんですね。で、ノンレム睡眠というのは、完全に脳が休息状態に入って深い眠りに陥っている状態ということになって血圧が下がって呼吸や脈拍も穏やかになっていくという睡眠のパターンです。人間は眠りに入ってからノンレム睡眠から始まってレム睡眠に移り変わってまたノンレム睡眠にというふうに睡眠が交互に入れ替わって眠っていくっていうそういうことが生じているということになってきます。続きまして、大項目1の2、中項目2ということになってきますが、情動情緒と呼ばれるものになってきます。こちらなんですが、情動とか感情とか気分という言葉は日常語として、使われますよね。ですので日常語で使う分には情動と感情の厳密な区分とか感情と気分の厳密な区分とかっていうような必要は特にないんですが、知識として心理学的な定義をしっかり頭に入れておかないとこの区別がつかなくなってしまって、例えば整合式丸抜式の出題などがされたときに迷ってしまうというようなことが起きてきます。情動というのは身体の状態と非常に密接に関係しているというふうに言われていて、身体の状態というのは表情であったり心拍であったり血圧とか筋肉の状態、こういったものと密接に結びついて急激に生じる強い感情、これを情動というふうに呼ぶんですね。で、これに関してはなかなか興味深い説があって、ジェームスとランゲットという学者は身体的な変化が起こるから人間は情動が生じるのだというふうな説を仮説を立てています。よく言われる言葉としては悲しいから泣くのではなくて泣くから悲しいのだ とか、あるいは笑うから、楽しいから笑うのではなくて、笑うから楽しくなるのだというような考え方もあるということになってきます。とにかく言えることは、身体の状態と密接に結びついているということになってきます。続きまして、感情なんですが、感情も心理学でいろいろな仮説が立てられているんですが、現在においては、一次元ですね、複数の次元で感情を捉えていくということが研究がなされていたんですが、現在では快か不快かというところが、感情を表すものなんだというふうに、心理学的には考えられています。その他、ただ私たち日常的にこう感情が生じてくる中で、なんか他の何て言えばいいんでしょうかね、感覚的なものが生じると思うんですが、それもやはり筋肉とか内臓の感覚に過ぎなくて、感情と呼ばれるものは快の状態か不快の状態かどちらかに分類されるものなんだというふうに現代では言われています。続きまして、ムードと呼ばれるものなんですが、これはこのような曲線を描いたんですけれども、穏やかに生じて穏やかに変化していくようなものというふうに言われています。比較的持続する、例えば爽快な気分が比較的持続していったりとか、あるいは気分の落ち込みというものが、ある程度こうまとまった時間続いていくというような、そういうようなことになって、その例えば落ち込んでいる気分から徐々にまた気持ちが持ち上がっていくという、穏やかに、移り変わっていくという、そういう性質を持っているというふうに言われています。続きまして、大項目1の中の中項目の3、欲求と、動機づけと行動ということになってきますけれども、もうこの辺のところは非常にいろんな学者が研究していますので、やはり一つ一つ知識として、頭に入れていくということになってくるんですけれども、代表的な欲求動機づけの理論に関しては、マズローの欲求階層説というものがあります。これはここに図式化してある通りですけれども、欲求は、人間の欲求は階層構造を成している、というふうにみなします。まあピラミッドみたいなもの でマズローは、この下のピラミッドの下の部分の欲求がまず生じて、それが満たされるとその上の段階の欲求が生じるというふうに順番があるというふうにマズローは唱えています。一方、もう一つ欲求に関する重大な研究として、アルダーファという学者さんの ERG 理論というものがあるんですが、これはマズローの欲求をもっとこう集約したような形になっています。生存欲求、生存のエグジスタンスの頭文字を取って E、 そして関係欲求、関係の頭文字の R を取っています。続きまして、成長欲求、成長を表すグロースの G、 この3つを示して ERG 理論というふうに言われているわけです。で、アルダーファの場合はマズローと違って、この欲求が生じてからこちらの欲求が生じるというような順番というようなことは想定していません。ですから、どの欲求がから現れてくるのか、あるいは同時に2つの欲求とか3つの欲求が現れるというようなことも想定されています。欲求は、動機づけと心理学では呼ぶんですが、あるいはちょっとかしこまって言うと、かっこつけて言うとモチベーションなんていうんですけれども、やる気とか意欲ですね、これを動機づけとかモチベーションっていうんですが、欲求が結局やる気につながってくるという話になってきます。自主的に自らの意思で取り組むっていう場合のこと、こちらの方が望ましいと、人間の場合の望ましいと言われているんですが、こういうものを内発的動機づけ、学ぶこと自体が楽しい、あるいは皆さんが将来社会福祉士、精神保健福祉士になって、そのお仕事をする、その仕事内容そのものが楽しいというような動機づけのことを内発的動機づけというふうに呼びます。内発的動機づけと対をなす動機づけとしては、外発的動機づけというものがあって、他者からの、例 えばご褒美、報酬ですとか、褒めてもらう言葉とか、そういったようなもの、あるいは仕事をサボると怒られるから仕事をするんだとかっていうような動機づけのことを外発的動機づけなんていうふうに呼んだりとかします。その他、ハーズバーグという人が、働く人の、職務満足感に注目をして欲求と動機について研究をしていったんですけれども、大変興味深い結果が得られたんですね。給与ですとか、対人関係、職場の対人関係といったような一般的にモチベーションを上げる、動機づけを高めると思われていたものが、それほどその動機づけには重要な要素で、要因ではなかったというような、一時的な効果しかないということが、このハズバーグの研究では分かっています。ではじゃあ本来的に動機づけになる要因っていうのは何なのかっていうふうなことになってきますが、その内容としては仕事をやり遂げるという、そういう達成みたいなものですとか、あるいはその仕事をやり遂げて、あ、お前は立派だなというような承認を受けるとか、そういうようなこと、あるいはその仕事にまつわるその責任を果たしていくっていう、そういったようなことが、結局は満足感を、職務満足感を高めて、仕事への動機づけを更新していく、促進していくと、なおかつ精神的な健康も高めるという、なんか、とてもいい、重要な要素っていうことになってくるというふうに考えたわけなんですね。その他にも、マクレランドの達成、動機理論に関しては、人間は達成したいという動機、あるいは自分の、持っている知識とスキルを使って他者に影響を及ぼしたいという権力動機、あるいは人と関わっていきたいという神話動機というようなものに分類しています。あるいはマクレガーの X 理論と Y 理論なんていうものがあるんですが、人は生来 X 理論でに立場に立つと、人はそもそも生まれながら怠け者だから、罰とかご褒美とかそういったようなものを、飴と鞭をうまく使っていかないと働く人は動機が高まらないというのが X 理論、一方 Y 理論っていうのは、人は生来的に勤勉な生き物なんだという性善説的な立場に立つ考え方になってくるんですね。ですから Y 理論の場合は、その人にチャンスを与えたりとか、目標とか責任を持たせるというようなことによって、人は動機づけが高まって働くというようなことを考えたりとか、こんな理論、これも一応理論なんですけども、心理学ではこういったようなことも紹介されています。続きまして、中項目の4に入ってまいりますが、こちらはですね、感覚、知覚、認知と呼ばれる領域になってくるんですけれども、人間の心理的な現象とか、に関しまして出題されることが多いんですね。で、なんとか効果とか、なんとかの法則とか、そういうふうに言われたりとかするんですけれども、例えば、過去に出題された、過去の問題に出題された概念現象とか、あるいはテキストに載っているような概念現象を、皆さん自身が分かりやすい形で、例えばこの場合は表の形にしてありますけれども、こういった形でまとめていくといいのではないかなというふうに思います。例えば、一番上のこの表の一番最初のところに挙げました知覚の恒常性というふうに呼ばれている現象ですが、どういうことかといいますと、今ここに、水の入ってカップがあるんですね。で、私の脳はこのカップの縁が円形をしているという情報をすでに知っているので、この角度から見ると、ここにカップを置いて斜めから見ると、本当は正確には網膜には楕円形が情報として入ってきているはずなんですが、私はこれ斜め上から見ても完全に円形に見えるんですね。物の形がそのままの状態で見えるというような状況、現象とかっていうことになってきます。あるいは道路標識というものがありますよね。道路標識なども、例えば3メートル前から見た大きさと5メートル前から見た大きさ、 これほぼ人間の脳同じ大きさで知覚しています。だから知覚の恒常性、恒常性というのは何かが変わらない、変化しないという意味を表しているわけなんですけれども、こうやって脳がうまく働いてくれることによって、混乱が生じにくいということになってくるわけなんですね。こんなふうに人間が感覚器から受け止めた情報をどんなふうに認識していくのかっていうこと、これが知覚とか認知というふうに呼ばれるものです。これは比較的実際に体験をしていただいたりですとか、図とか写真などとか使って理解していくと、情報が吸収されやすいということになってきます。知覚に関しては 図と知というようなことがあります。例えばここにこの白と黒の、色を使ったイラストがありますが、人はこのイラストを、白い部分と黒い部分のどちらに焦点を当てて見ているのかという問いが図と知の問いということになってきます。多数の人が白い部分を主に見て、だからなんとなく十字架のような形、あるいは四つ葉のクローバーのようなものを見ていく、このような場合この白い部分のことを図というふうに知覚心理学では呼んで、黒い部分が知となるというふうに知覚心理学では呼びます。つまり背景になるものが、後ろに回っていく背景になるものが知の部分ということになってきます。もちろん黒い部分を中心に見る人もいるかもしれないんですが、それは先ほど申し上げた例外的な知覚の仕方ということになってきますので、やはり多数派が正しいとかそういうことを言っているわけではなくて、何らかの例えば脳損傷を負った方とかの場合ですと、多くの人が見る図と知の区別とは違うものの見方をする可能性があるとか、そういうことがあるということを、知っておいていただけたらいいかなというふうに思います。あるいは有名なカニッツァの三角形というイラストがあるんですが、これを知覚的な補完というふうに呼びます。どういうことか、ここに、多くの方が真っ白な逆三角形が浮かび上がって見えてくると思うんですね。しかし私はこのイラストを描くにあたって、真っ白な三角形一切描いていないんですね。なんて言うんでしょう、この角っこの部分とこの黒いパックマンのようなものを描いただけなんですが、それを脳が情報を入力したときに知覚的補完、補って線を補って三角形、逆三角形、白い逆三角形のような形に見えてくる、こういう現象が生じてくるということになってきます。今スマートフォンが普及して大変機能が向上していますが、昔携帯電話が普及し始めた頃音声が実は途切れ途切れだったんですね。ですけれども私たちはこんにちはとかありがとうっていう言葉を知っていますので、通話先から聞こえてくるこんにちはと途切れがちな音声情報を知覚的補完を行って、こんにちはとしっかり認識して耳で聞こえるというようなことが生じてきたりとかします。それとかここのに書いた図なんですけども、ですね、閉じてるか開いてるかという言い方があるんですけれども、左側のこの線、なんかぐにゃぐにゃっとした線なんですが、こういうような、状況のものというのを人間が認識するとき、認識しづらい、こういう場合開いたような形というような言い方をします。あるいは線を完全にくっつけちゃって見ると三角形、これがもし手書きにフリーハンドで書いて線がもし歪んでいても三角形にまとまって見えるというふうになって、こういうのを閉じた図形とかいう言い方をするんですね。これを、人間が物を見やすくするために、見やすくなる要因として併合の要因という言い方をしたりなどします。それですとか、このモニター上に私は黒い点をポンポンポンって置いているんですけれども、多くの人はこれをご覧になって、左のグループと右のグループのようにまとまって見るというようなことが起こります。これをプレグナンツの法則とかって言い方をするんですけれども、あるいは群化、ゲシュタルト群化っていうんですが、この場合は近接の要因、近いもの同士が一つの塊としてまとまって見えやすいという、そういうことになってきます。 じゃあ今度はじゃあ近いもの同士ではなくて状況を変えてみます。色を変えてみました。色を変えると途端に今度はもう皆さんの知覚の仕方としては赤の点のグループと黒の点のグループに分けて見えてくるということになってきます。それをあえて強調するとこのような形になってきて、ここにピッと線が引かれているかのように見えてくる、まとまって見えてくる。この場合は赤とか黒とかっていうふうに同じもの同士でまとまって見えてくるというような要因ということになってきます。それですとか、人間は物事を知覚するときにこう錯覚みたいなものを起こしてくるんですが、ミュラーリア錯視というものがありますが、これはとても有名なものなんですけれども、この矢印のようなもの、矢羽という言い方をするんですが、この横線の長さがどちらが長く見えるかということなんですね。これを錯視、目の錯覚といって錯視というふうに呼ぶんですが、これは私作るときにこうやって、横線同じ長さになって見えるんですが、一般的には下の、線の方が長く見えるというふうに錯覚が生じるということがあります。それですとか、せっかくですので、立命館大学の錯視研究の世界的な、先生なんですが、北岡先生の錯視画像ですが、これはいかがでしょうか。明るさとか角度も影響してくるんですが、どのように見えますでしょうかね。ぐるぐる回って見えるっていうふうに見えるんですが、実はそれは錯視であって、なぜかというとこれは動画ではなくて静止画だからなんですね。あるいはこれなんだかうねってるように見える、なんて言うんでしょうかね、盛り上がったりとか見える。それとか、これずっとこうパソコンのモニターだと非常に錯視が生じやすいので、立命館大学の北岡先生のホームページにたくさん公開されているので見ていただきたいんですが、これ真ん中の部分が時折カタカタカタって動いたりとかするんですね。それとか、これはボールがぐるぐるぐるぐる回って見えるような錯視、静止画なのに動画のように見える。それとか、これもローラーがうねっているように見える、目が錯覚を起こしているんですね。あるいはこれは、中央部分が盛り上がって見える、平面図なのに立体的に見えるというような錯視です。あるいは加減運動というのがあって、これ我が家の猫なんですが、静止画を連続提示すると動画に見え、動いているように見えるという、あと疲れたというようなことになってきますが、静止画を連続提示すると動画のように動いて見えるという、猫の毛づくろいというものになってきましたけれどもね。さて、認知という言葉は、割とこう心理学用語としての認知というのは世間ではあまり浸透していないので、ここで説明をすると、心理学では情報を入力して、脳の中でその情報を処理する、そしてアウトプット出力していって、何らかの気持ちや何らかの行動に移していくという、でこの時の、情報をインプットして何かこう加工していったりとか処理していくようなプロセスのことを認知っていうふうに呼ぶわけです。この下の部分に書いてあることに関しては後ほどの学習とか記憶の部分で詳しく説明していくということにしたいと思います。もう一度この部分の、中項目4の感覚知覚認知に関して、注意事項を申し上げますと、何らかの疾患にかかっていたり障害を患っている方に関しては、感覚とか知覚とか認知 が、うまく機能しない場合があったりとかするというようなことがありますので、こういったようなことを知っておいていただければというふうに思います。続きまして、中項目の、学習、記憶、思考といったところなんですが、これは心理学で学習というと、条件付けというようなことが、まず最初に挙げられます。 条件付けに関しては、大きく分けて2つ、2種類の条件付けに分けることができます。一つは比較的多くの方がご存知です。これは中学校とか高校とかの生物とか理科とかの授業で行われたりとかしますが、パブロフの犬の実験だと思ってください。これがレスポンデント条件付け、完全に日本語で言うと古典的条件付けっていう言い方をします。ワンちゃんにご飯をあげるときにベルをチリンチリンって鳴らしながらご飯をあげていると、ワンちゃん賢いんで、もう2回目3回目ぐらいになるとベルがチリンチリンって鳴ったらご飯もらえると思って唾液が分泌される。これも行動なんですが、唾液の分泌という行動が生じたり、嬉しくなっちゃって尻尾を振るという行動が生じたりとかっていうことが起きてきます。こういうような学習をレスポンデント条件付け、あるいは日本語で言うと古典的条件付けっていう言い方をします。これは今私はワンちゃんにご飯をあげる時の具体例を挙げたんですが、いろんな具体例として、試験として出題されてきますので、どんなレスポンデント条件付けがあるかなというようなことを皆さん自身も考えてみていただけたらと思います。例えば水槽でこう熱帯魚とか金魚とかそういったものを飼っているときに、やっぱり手を鳴らしてからパンパンって叩いてから餌をあげることを繰り返していると、パンパンって手を鳴らす音が聞こえただけで、例えば金魚が水面の方に近寄ってくるっていうようなことがあります。これはやはりレスポンデント条件付けっていうことになってくるんですね。でもう一つの重要な条件付けというのがオペラント条件付け、これを日本語で言うと、道具的条件付けっていうような言い方をすることができるんですが、鳩を使ったスキナーという学者さんが研究した鳩を使った実験が非常に有名でして、鳩というか鳥類はこう物をつつく習性があるんですね。でそれで私も学生の頃にこのオペラントボックスっていうんですけれども、この実験をずっとやってたんですけれども、鳩小屋の中にボタンを設置しておくんですね。でそうしますと、鳩は本当に偶然たまたまそのボタンをつつくんです。ところがそのボタンをつつくと、ポロッと豆、鳩の好物の豆が出てくるような仕組みになっているんですね。そうすると鳩もなかなか賢くてですね、お腹が減った時に自分の食べたいタイミングで、ボタンをつついて、この豆を食べるというようなことをしていくわけなんですね。こういったような条件付け、学習のことをオペラント条件付け、日本語で言うと道具的条件付けという言い方をします。これも何かこう具体例を挙げて知っていっていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。オペラント条件付け、道具的条件付けに関して重要なことというのは、その後生き物の自主的な自発的な行動が増加したり減少したりとかするっていうところが重要です。だから鳩は自分がお腹が減った時に食べたい時にボタンをつつくという自主的な自発的な行動が増えていくわけです。例えばこれをじゃあ人間でオペラント条件付け、人間の学習でに置き換えてみますと、例えば人間の子どもさんが、テストで、いい点を取った、100点満点で例えば90点を取った、でそれをお家に帰って家族に見てみてって言って、僕90点取ったんだよって言ったら、家族がみんなで喜んでくれて褒めてくれて、でじゃあ今日はごちそうだっていうようなことになったりとかする、そういうご褒美をもらって、そうするとその子どもがその後自主的に勉強してテストでいい点取ろうという行動が増えていったとしたら、これはオペラント条件付けが成立したっていうふうに考えられるわけです。具体例を挙げて、刺激と行動がどういうふうに結びついているのか、でオペラント条件付けに関しては自発的な行動、自主的な行動、これが増えたり減ったりするっていうところがポイントっていうことになってきます。条件付けは過去の出題例を見るといろんな例が挙がっています。例えば、2015年度にはプラナリアという原始的生物に光を当てた後に電気ショックを与えていた、すると光を当てるだけで収縮するようになった、 これはレスポンデント条件付けで古典的条件付けっていうふうになってきます。あるいは2017年度には檻に入れられたネズミが檻の中にあるレバーを押すと餌が出てくることを知った後、ネズミはレバー押し行動を増加させた、そして餌を食べる、これはどっちの条件付けですか、これはオペラント条件付けっていうことになってきます。こんなふうに具体例を挙げて出題される傾向があります。この条件付けというのは、生き物の学習において非常に重要になってきます。刺激と行動の結びつき、これを条件付けというふうに呼びます。その他、動物行動から生き物の学習というのを見出していくという方アプローチもあるんですが、ローレンツという有名な動物学者が、刷り込みという学習スタイル、これを発見しました。刷り込みは刻印付けとかインプリンティングという言い方をする場合もありますけれども、鳥類に多く見られますが、孵化したばかりの鳥のヒナは、生まれて最初に目にしたものを親だと認識して後追い行動をするという、そういうようなことを見出したんですね。そうしますと心理学者というのはちょっと意地悪でして、この一番最初に目にする親を変えてみるんですね。例えばゴールデンレトリーバーを孵化して最初に目にするように実験をしてみましたところ、ゴールデンレトリーバー大変穏やかな犬種ですので、そしたらピヨピヨピヨピヨと後をね、くっついて歩くということが見出された。じゃあ他にどういう方法があるかというと、風船にラジコンでね、動くような風船を見ても後追いするだろうかってんでやってみましたところ、それでもヒナたちは一生懸命その、ラジコンで動く風船をずっと追いかけ続けるというようなことを、学習していくということになっていました。鳥類に多く見られる現象です。それですとか、ケーラーという学者は洞察学習というもの、これ大変な発見でして、ある意味大変な気づきなんですが、ゴリラとかチンパンジーなどそういった高等霊長類に実験を行ったんですけれども、チンパンジーとかゴリラも手の本当に重要な実験ばっかり心理学者やってるんですが、手の届かないところ、ジャンプしても届かないところにバナナを吊るしておくんですね。そうするとチンパンジーとかゴリラとか最初こうやって手を伸ばしたりとかジャンプをしたりとかして取ろうとするんですが、届かない取れないなっていうふうに思うんですが、部屋の片隅に棒がポツンって置いてあるのが見えると、あっと気づくんですね。この気づきのことを心理学では洞察というふうに呼ぶんですけれども、ですので、私たちは学習というと練習をしてみる、あるいは試行錯誤しながら物事を学んでいくということを、学習というふうに、思い込んでいるんですが、ケーラーは一瞬にして直感的に気づいて、で棒を手に取ってポンと落とす、で成功しちゃうというようなことが、生じる、こういうことも起こるんだということをケーラーは発見しました。これを洞察学習というふうに呼んだんですね。バナナで叩いたら、棒で叩いたらバナナが落ちてきてバナナを食べることができた、あるいは棒じゃなくて箱をいくつか置いておいたら箱を積み重ねてバナナに手を伸ばして箱の上に乗っかってバナナを手に取ることができた、でしかも一回も練習しなくて箱を積み上げるということに成功しているということがあったわけなんですね。ケーラーの一瞬にして気づいて学んでしまうという洞察学習、これはソーン・ダイクという学者が提唱した試行錯誤学習、いわゆる、失敗と成功を繰り返して、人は学んでいくというような学習と対になる概念だと思いますので、ソーン・ダイクの試行錯誤学習もありえれば、ケーラーの言うような洞察学習もあるというようなことも、知っておいていただけたらいいかなというふうに思います。続きまして、記憶なんですが、こちらはなかなかちょっとこの記憶のプロセスを心理学的に説明していくと、ちょっと厄介なことになってきますが、記憶も、皆さんが将来社会福祉精神保健福祉士になった場合に、その援助サービスを提供する方、高齢の方とか など、認知症を患っている方なんかですと、よく言われるんですが、記憶に障害が生じてくるというようなことがあります。で、記憶に関してもいくつか心理学ではこう種類が挙げられていて、例えば時間軸で記憶を分類していくと、まず人は感覚器を通じて感覚記憶と呼ばれる、本当に一瞬でパッと何かこう頭に記憶に残るようなもの、花屋で花を見た瞬間に、目で見た瞬間に、あ、綺麗だなとか、あるいはその花屋さんから漂ってきた香りでいい匂いだなって一瞬思うんですが、通り過ぎたらもうそんなことは忘れちゃっているわけなんですね。でもなんだかその花屋さんのことで、あ、そういえば今日は記念日だったからお花を買って帰ろうかなとかっていうふうになってくると、その感覚記憶が、短期記憶と呼ばれる貯蔵庫、脳の貯蔵庫の中に放り込まれていくわけなんですね。短期記憶は、感覚記憶が本当に数秒程度の保持時間なのに比べてみると、数十秒レベルで保持されているというような状態になってきます。で、あ、そうか、記念日だから花を買わなくちゃとかっていうふうに、ある種ちょっとその感覚器から取り入れた情報をもとに、短期記憶を使って処理する、そのことをワーキングメモリーというふうに呼んだりとかしますが、これ日本語では作動記憶、作業記憶、まあ、どっちも同じですがワーキングメモリーと呼ばれます。短期記憶とワーキングメモリーが結びついて、で、記憶がより、しっかりと刻み込まれやすいということになってきます。で、時間軸を、追っていくと、この情報はとても大切だから覚えておかなければっていう時には長期記憶に入れていくわけです。で、その時に例えばお花を買って帰ったっていうこと で、例えば生け花を買って帰った、あるいは鉢植えを買って帰った、で、花が枯れないように水をあげなければという時に、朝は花と話そうとかっていうふうに、こうダジャレみたいなことですけども、こういうふうに工夫をして、あの花の水やりを思い出すというようなこと、こういうのを聖地化リハーサルとかっていう方法をとって、人間は長期記憶という貯蔵庫の方に記憶の情報を放り込んでいくということになってきます。今おそらくこの講座に出席してくださった皆さんとか、この動画を視聴してくださっている皆さんは、情報をなんとかとにかく長期記憶に入れていこうという努力をしておられると思うんですが、あの繰り返しになりますが、文字情報とかだけではなくて、できる限り図式化したりですとか、表にまとめたりですとか、つまりリハーサルしやすいようにして、長期記憶に残していくようにしていただけたらいいかなというふうに思います。ちなみに認知症の方は短期記憶が苦手で、ついさっき食べたご飯を忘れてしまったりするんですが、長期記憶が残っていて、幼い頃に覚えた歌を歌うことができたりとか、そういうことがあったりします。記憶の種類、今度は時間軸は考えないで記憶の種類を挙げていくといろいろあるんですけれども、手続き記憶、例えば、もしかしたらピアノの演奏をされる方がいらっしゃるかもしれませんけれども、ピアノの演奏をしてある曲を弾くということを、まあ、ある意味学習していくわけなんですけれども、よく指が覚えてると、完全に再現はできなくても、しばらく練習をしない間があったとしても、なんか体の感覚として覚えているとかっていうようなことが起きます。こういうのを手続き記憶というふうに呼んだりとかします。例えばウィンタースポーツというのは基本的には冬にしかしないスポーツのことを言いますが、スキーの、滑り方を1回学ぶというか学習すると、体が覚えていて、また次の冬のシーズンになっていった時でも感覚、体の感覚として覚えている、こういうのを手続き記憶というふうに呼んだりとかします。その他エピソード記憶とか自伝的記憶とか展望記憶とか、そういったような記憶の分類の仕方がありますので、そういったものをまとめていっていただけたらいいかなというふうに思います。続きまして、中項目の6、知能と創造性ということになってくるんですが、知能を大きく分けますと、動作性知能と言語性知能とに分類することができます。あるいは本当に専門用語というのは似たようなことを違う表現で表すからややこしいんですが、知能を流動性知能と結晶性知能とに大きく分類することができたりします。これは言い方が違うんですが、動作性知能と流動性知能というのは 臨機応変にその場に適応していくような、そういうような時に発揮する知能というようなものになってきます。それとか言語性知能と結晶性知能はある種似たタイプであって、経験値によって積み重なっていってで、それが洗練されていくというようなタイプの、能力の発揮の仕方、そういうのを言語性知能とか結晶性知能というふうに呼んだりとかします。例えば文章表現とかに関しましても、作文の練習を10回した人と1回もしないで頭の中だけで考えて文章を書く人では、やっぱり文章が洗練されていくかどうかっていうところでもう力の発揮の仕方が違ってくるわけなんですね。経験を積むことによって結晶化していく、クリスタライズっていう言い方をするんですが、そういう輝きを増していくような、そういう能力のことを結晶性知能というふうに呼んだりなどします。そして知能指数、詳しくは知っている必要はないんですが、IQ と呼ばれるものは、これは知能指数のことを表します。で、IQ というのは、知能検査で計測をしていくんですが、測っていくんですけれども、その結果は正規分布といいまして、中央値が100になるように作られているんですね。で、正規分布の特徴というのは、中央値の100を中心にして、左右対称の形になる。だから、同い年の人に知能検査をしたら、なんていうのかな、IQ100 になる集団が現れてきて、それが一番多い人数になってくるっていうことになってきます。で、文部科学省的には、IQ が75未満の場合は、知的能力障害とみなしていく、まあ、75ぐらいですと軽度の知的障害というふうにみなしていくわけなんですが、その他軽度からさらに重くなっていくと中等度、そして重度の知的能力障害というふうに考えていくことが可能になってきます。逆に言うと IQ が140とか160とかあると、もうこれある種の天才ということになってくるんですが、アメリカのポップスターのマドンナという人は、IQ が140あるそうで、高校を飛び級で卒業してミシガン州立大学だったかな、名門大学に、推薦入学したんですが、一日も通わなかったという有名な話があるそうです。そして創造性ということなんですが、創造性という能力は、これは本当に人間らしい能力というふうに言われています。文化を築いて新しい価値を生み出していく能力ということになってきます。先ほどの欲求階層説を唱えたマズローは、人間はみんな創造性を持っているんだというふうに、言っています。で、天才や芸術家のある種特別な人たちの、創造性のことを、特別な才能の創造性というふうに呼んでいますが、そういった特定の一部の人たちだけではなくて、全ての人が、人間は誰しも自己表現をしていく、そこにその人の新しい価値とかが生まれてくるんだという、そういう自己表現の創造性があるんだというふうに唱えています。続きまして、人格の、人格と性格というところになっていきますけれども、ですね、人格というのはとてもそれを把握するのがとても難しいんですが、これは球体の断面図だと思ってみてください。この球体が、一つの人間の人格を成しているというふうに思っていただいて、その、この断面図、ピッとこう、断面から見たときに、その人格を成す中心的な核となる部分のことを心理学では気質というふうに呼ぶんですね。で、この気質はその人が持って生まれた素質的な傾向ですので、非常に遺伝的な要因が強い。せっかちな親御さんのお子さんはせっかちになっていくっていうのは、もしかしたらその気質が引き継がれているのかもしれないということになってくるわけです。で、その気質の周辺にいろんなものが形作られていきます。気質の周りに作られていくものが性格と呼ばれてくるものでして、幼児期の早期頃までに出来上がってくる、つまり家庭環境の要因がかなり大きいんじゃないかというふうに考えられています。で、そうしてきますと、その 周辺、性格の周辺、2番の周辺に3番、態度というものが形作られてきます。態度というのは物の考え方とか価値観とか興味と持ち方とかそういったようなもので、これは性格に比べると態度は改めやすい、変えやすいので、子どもが例えば恐竜にとても興味を持っていたとしても、一過性のものでしばらくしたら飽きちゃって違うものに興味を持ってくるというようなこととかも起こり得てきます。そしてだんだん年齢が上がってくると、この3番の態度の周りに作られていくのが役割性格というふうに呼ばれているもので、例えば児童期などに入ってきますと学級委員長になってなるようなタイプの子どもさんもいますけれども、その場合は例えば学級委員長になったんだったら頑張んなければということでしっかり振る舞っていく、リーダーとしてしっかり振る舞っていくっていうことも起こり得ますし、あるいはこの役割性格はもう私たち成人に関しても、例えば社会的に求められる役割に応じて行動をとっていこうということになってきます。応じた行動とか考え方をとっていこうとか、例えば男らしさとか父親らしさとかそういうものも役割性格ですし、学生らしさとかね、あるいは対人援助職に就く人のそういうらしさみたいなものも作られてきます。こんなふうに気質の周りにいろんなものが、形作られていって人格が形成されていくんですが、それだけでは人格は把握できない。そこに、この1,2,3,4 に、ずっと影響を与え続けていくのが、感情と知能と意欲がその時の状況に応じてその人の人格に影響を与えていく。感情と知能と意欲っていうものがその人の人格に影響を与えていくということになってくるわけです。だから人格の把握というのはとても大変な作業になってくるわけなんですね。で、ただ人格一人一人違うんだと言ってしまうと人を理解するということがなかなかできなくなってきてしまうので、人格をどうやって理解していくかっていう時に、特性論っていう考え方と類型論っていう考え方が生まれてきました。類型論というのは最初から A というタイプの人格、 B というタイプの人格、 C というタイプの人格、 D というタイプの人格を想定しているわけです。その人格を想定して、例えば山田さんは A というタイプの人格に当てはまるとかっていうふうに考えていく。佐藤さんは B という人格に当てはまる。これを類型論という言い方をします。類型論はクレッチマーという学者さんは、例えば体型で、昔の精神学だったので体型からその人の人格を把握していく、肥満型というような、肥満体型の人にはそういう、ある種の、おおらかさがあるとか社交性があるとかで、そういう人格を持ってるんだというふうに考えていったりしたんですね。ちょっと乱暴ですね、現代で考えますとね。それですとか、ただやはりこう体型からその人の人格を考えるっていう学者さん他にもいたりとかします。シェルドンという学者さんもそうでした。あるいはユングという学者さん有名ですが、外交型か内向型に大きく分けていった、やっぱこれもタイプ論ですね。それとかシュプランガーという学者さんは6つ、経済型の人格、理論型の人格、心理型の人格とかっていうふうに6つに分けていった、ということになっています。これを類型論というふうに呼びます。ただ近年はあまり類型論は採用されません。あんまりそう簡単に人が、A タイプに入るとか B タイプに入るとかってやっぱそんな簡単なものではないということになってきていて、近年は特性論という考え方が主流になってきています。これはどういうことかといいますと、人は A という人格の特性も持っているし、 B という人格の特性も持っているし、 C という特性も持っている、 D という特性も持っている。そこで例えば山田さんは A という特性が非常に強いで、 B という特性もやや強いで、 C という特性はあまりないというふうに考えていく人格の考え方です。この特性論に関してはキャッテルとかギルフォードという学者とか、近年ではクロニンジャーが7つの特性に分けて遺伝子レベルで研究を行っていたりなどしています。近年では特性論が重要になってきます。で、特性論でいろんな調査研究が行われているんですが、ビッグファイブといういろんな研究者がやってみて 言い方が違っても結局はこの5つに人間の人格の特性はなってくるよねっていうようなことが言われていまして、まあ翻訳の仕方が違ったりとか研究者によって表現がちょっと違う場合があるんですが、ビッグ5というのが5つの代表的な人間の特性、1つが神経症傾向、2つ目が外交性、3つ目が誠実性、4つ目が開放性、5つ目が協調性、この特性が一人の人間の中でどんなふうにブレンドされているのかっていうふうに考えていくわけなんですね。さて、中項目の8、集団というところにお話を移していきたいと思います。これはいろんな人間が集団や社会の中で取る行動とか現象が出題されてきます。例えば人は集団の中で多数派の行動を取りやすい、これを同調というふうに呼んだりとかするんですが、この同調という概念とその概念を説明する文章がマッチしてるかどうか、合ってるかどうかっていうところで丸か×かとかっていうのを判定するような出題傾向が多いというふうに言われています。で、人間の社会的行動を見ていくと、私はこれをまとめていったら過去に出題された問題ですとかいろいろな模擬試験とかなどから抽出してきたところ、3つこうやって、ね、スライドではこうやって3つこうやって現れてきているんですけれども、こんなふうに表にして覚えていただけたらいいかなというふうに思います。で、表にしてまとめていくときに人間が取る社会的な行動とても面白くて、相反する現象が生じるんですね。例えば社会的促進という人間の社会的行動、これは人は一人で何か作業をしている時よりも誰かに見られていたりとか誰かと一緒に作業した時の方が作業量が増加するっていうのが社会的促進と呼ばれる現象です。しかし社会的手抜きというのがすぐその下に書いてあって、これは実は社会的促進とは真逆です。人は集団で共同作業を行うと手を抜いて作業量が減るというような現象も見られる。こんなふうに、人間の行動はなかなか一筋縄ではいかなくて、矛盾するようなことも生じてくるというようなことも知っておいていただけたらいいかなというふうに思います。過去に出題されたようなものここに表にまとめてありますので、こういったこの概念を、具体的に何か、現象として皆さん自身の体験とか経験とかに照らし合わせながら、考えていっていただけたらいいかなというふうに思います。そして人が集まった時にリーダーが生まれてくるんですが、リーダーシップに関する出題というものも、なされる場合があります。リーダーシップ研究で日本人の有名な理論がありまして、世界でに普及している有名な理論があるんですけども、三隅十二先生というふうにお読みするんですが、 PM 理論というのがあります。リーダーの役割は業績を上げる、これをパフォーマンス機能というふうに呼びます。この頭文字で P です。そしてもう一つのリーダーの重要な役割は部下や、その職場の人たちの人間関係を維持していく、円滑にしていく、これをメンテナンス機能で頭文字を取って M で、この理論、頭文字で PM 理論というふうに呼ぶんですね。で、これ図にすると一目瞭然でして、上下左右4分割にして P 機能と M 機能が高いか低いかで4分割のリーダーのタイプが現れてきます。理想的なタイプのリーダーは大きい P と大きい M のリーダーです。業績向上もできるし職場の人間関係のメンテナンスもしっかりできるっていうリーダー、それと対になるのが対角線上にある小さな P と小さな M 型のリーダーで、業績に関してもパッとしないし職場の人間関係に気配りをすることもできないリーダーというようなことになってくるわけです。これは図にすると PM 理論分かりやすいですよね。その他この後出てきます性格検査の中に YG 性格検査というのがあるんですが、YG 性格検査では性格の特性で D 特性っていうのはディレクターの D なんですね。でディレクターというのは積極性があるっていうリーダーに向いている可能性、その特性が強い人なんじゃないかっていうのが見えてくる性格検査っていうことになってきます。 続きまして適用なんですが、これは精神分析学における防衛規制と呼ばれている、人間がその社会とか集団の中で、過ごしていく中で生じる圧力とか葛藤から自分でその自分の心を守っていくための働き、そのことを防衛規制というふうに呼ぶんですね。でこれはもう精神分析の学者たちが知性化とか、抑圧とかいろんな名前をつけて概念を挙げているんですけれども、その概念を抽象的な概念を抽象的な言葉で説明して頭で覚えていってもなかなかパッと試験問題に解くっていうことはいかないので、それにそもそも過去の出題においても防衛規制は具体的な人間の行動でそれが、正しいか間違ってるかっていうのを見極めていくっていう出題のされ方が多いので、具体例で知っていくというのが大切だと思います。例えば2016年度には競争心が高まりライバルを攻撃したくなった、しかしそれは不適切だと感じボクシングの練習で気持ちを解消した、これを消化というと、これがこの具体例が消化という防衛規制として当てはまっているかどうかっていうのを問われているわけなんですね。ちなみにこれは正しい、丸がついてくるわけです。その次に例えば2015年度には父親に対する憎しみの感情を抑えた G.O. さんは時に父親に対して極端な気遣いや過剰な配慮を示すことがある、これは反動形成と考えられる、反動形成という防衛規制が機能しているのでしょうかどうでしょうかっていうのを問われているわけなんですね。これも丸ということになってきます。こんなふうに具体例とその概念がうまく結びついているか、あるいは全然結びついていないかというところが問われてくるので、具体的に例を挙げていくと覚えやすい、学びやすいのではないかなというふうに思われます。続きまして中項目の10、人と環境ということになってきますけれども、ここに関しましては、なんて言いますかね、人がいる器というものを社会とか集団とかっていうものも環境とみなすことができるわけであって、でこれはソーシャルワークという概念にとってとても環境というのは重要なものだと私は思っています。私のような心理学者の場合は個人の内面を追求していく、その行動の原理は何なんだろうと個人の内面を追求していくのですが、皆さんが将来携わろうとしている仕事においては社会という社会環境とか、そういったようなものを考えていかなければいけない。例えば不登校で苦しんでいる子どもがいた場合にその子どもの心に寄り添うこともとても大切なことなんですけれども、その子どもの置かれている家庭環境とか学校環境はどういうものなんだろうかっていうふうに視点を大きくしていくということが社会福祉士の方とか精神保健福祉士の方にはとても大切なことになってくるのではないかなというふうに思われます。もしも家庭の環境や学校の環境で何か改善した方がいいことがあれば、そこにソーシャルワーカーは介入をしていって環境を改善したり調整していくっていう役割も必要になってくるというふうに思われます。続きまして大項目の2となりますが、人の成長発達ですねと心理というものになってきます。発達の概念ということになってくるんですが、これ過去に出題されたりとか模擬試験などで出る場合があるのでここでちょっと挙げているんですが、個体発生と系統発生というふうに大きく発達を分けることができます。一般に私たちが成長とか発達っていうふうに理解するときには個体発生の方です。人が受精卵から始まって誕生して死に至るまでに身体や言語とか心理とか認知がどんなふうに成長発達していくのか、これを個体発生と呼びます。もう一つはもっと大きな視点で見た発達です。人という種の生物としての進化のプロセス、生き物の進化のプロセス、これも実は発達と呼ぶんですね。ただ厳密に言うとこちらは系統発生という言い方をします。で、ただ言葉だけが出題される可能性があるので一応ここで紹介したのですが、発達に関しましては個体発生が当たり前のことですが、人間の個体発生が出題されて、で人間の発達というのは 生まれてから、死に至るまでずっと発達し続けるという障害発達という考え方にのっとった出題のされ方がしてきます。で、私たちは一般の感覚では成長発達の中で何か行動とかね、何かができるようになっていく、獲得していくことが発達っていうふうに、私たちは直感的に考えてしまうんですが、心理学では何かを失っていく、例えば高齢期になって物忘れが増えてくるとかっていうのは、そういった喪失のようなものっていうものも発達の概念の中に含まれてきます。そして健常発達とか定型発達という言い方があるんですが、何らかの障害を負っている方の発達ではなくて、健常者と呼ばれる人の発達のことを定型発達というふうに呼んだりしますが、この定型発達を一通り知っておかなければいけないということになってきます。それはなぜかというと、例えば、子どもちびっ子の行動を観察していたときに、その年齢であればできているはずの行動ができていなかったら、何か障害を持っているのかなとかっていうふうに推測をしていく必要があるからです。だから定型発達を知っている必要があるということになってきます。発達は身体の発達だけではなくって、身長が伸びるとかそういったような発達だけではなくって、行動がどう発達していくのか、例えばここに、引用した、図がありますが、乳幼児の、行動の発達ですね、捕まり立ちができるのは生後何ヶ月ぐらいなんだろうかと、定型発達の場合はということですけれどもね。で、一人歩きができるようになるのは生後何ヶ月ぐらいなんだろうかっていうようなこと、これはある種の、定型発達の例になってくるわけであって、これが頭に入っていないと、赤ちゃんとか幼児と接した時にその年齢相応の行動を獲得しているかどうかっていうのがわからないということになってきてしまいますよね。こんなふうに行動の発達とか、認知機能の発達、あるいは言語の発達、そして感情の発達、一体人間の子どもはいつから嫉妬とかいうね、心理学的に嫉妬、ジェラシーみたいな、そんな感情がいつ何歳ぐらいから芽生えるんだろうかだとか、そんなふうに、いろんな人間の持っているいろんな機能の発達を、定型発達を知っておくという必要があります。発達段階という考え方があるんですけれども、現実に生きている人間、私たちがいつからこの発達段階に入ったとかっていう、その境目がピッて分かって、でそれを理解していくっていう類のことではないんですが、やっぱり、学問として理解していく上では段階を踏んで人は発達していくんだっていう考え方が主流になっていまして、その代表例がエリクソンという学者さんの発達段階説になってきます。でその各発達段階において、発達課題と呼ばれるものがあって、その課題を遂行することによって人間は何かそのある種の心理とかある種の行動を獲得していくっていうふうに考えていったわけなんですね。例えば青年期、エリクソンでは青年期において同一性対同一性拡散という葛藤が生じるんですが、ここでちゃんとしっかりこの葛藤を経験した上で、同一性が確立されていく。同一性のことをもうちょっと厳密に言うと自我同一性なんて言い方をしますが、これがいわゆるアイデンティティと呼ばれるものでして、青年期はその自分が何ができて何ができないのかってまだ迷い動いている段階ですから、拡散してしまう時もあれば、でも自分はこういうのをやってみたいんだっていうふうに願う時もあって、心の中で葛藤が生じる。その葛藤を乗り越えていくと、アイデンティティの確立が達成されるというふうにエリクソンは考えていったわけなんですね。青年期だけではなくて、その他の発達段階でもいろいろな課題があって、その課題を達成すると何が獲得できるのかっていうことが、エリクソンによって提唱されていますので、そういったようなことも知っておいていただけるといいかなと思います。でエリクソンの発達段階説ともう一つ発達段階説を唱えた人で有名な人としては、ピアジェの認知機能に特化して発達を考えていったピアジェの認知発達段階説というのが有名な発達段階になってきます。 これはピアジェの場合は主に要そうですね、赤ちゃんから児童期、子どもの頃に至るまでの認知機能の発達を段階に分けているわけなんですけれども、ピアジェの認知機能の発達段階というものも、頭に入れておいていただけたらいいかなというふうに思います。さて、ここに挙げているスライドをせっかくなんでと思いまして、赤ちゃんの発達における特徴と高齢者の発達における特徴をスライドとしてまとめておきましたので、これ後日に、この資料が補足資料としてお手元に渡るような形にさせていただきたいというふうに思います。その他、発達を考えるときに、遺伝という要因と環境という要因を考えて発達を考えていくっていうことが、とても重要な考え方になってきます。遺伝が人間の発達にものすごく大きく影響しているんだっていう説もあります。遺伝説ですね、それとかあるいはそうじゃないと、人間は生まれてからの環境でやっぱりいろいろ発達に影響が大きく及ぼされるんだという、経験説というようなものも唱えられていますが、近年では遺伝と環境の相互作用あるいは複相という難しい言葉なんですが、こちらも遺伝的要因と環境的要因の足し算的な、効果として人間が発達していくんだと。複相という言葉の意味はこの車輪のようなもので、いろんな中央部にいろんなものが、いろんな力が足し算的に加わっていくというような点が重要なことになってくるかと思われます。それとか、絶対音感を持っている方っていうのもいるかもしれませんが、絶対音感というものを遺伝的にその能力を備えていても、音に触れる環境にいなければ絶対音感という能力は発揮されないわけですよね。そう考えてくると、環境の中でその刺激を受け止める幅というか、そういう環境の作用が必要になってくるんじゃないかっていう考え方も生じてくるわけです。続きまして、心理学の応用分野について紹介をしていきたいというふうに思います。第1項目の3の日常生活と心の健康ということになってきますけれども、中項目の1、ストレスとストレッサーというものになってきます。ここで皆さんに問いなんですが、皆さんストレスは何でしょうかと毎年聞いているようにことにしているんですけれどもね、中項目でここの中項目のタイトルがストレスとストレッサーになっていることにも、私はこれは意味があるというふうに考えているんですが、ストレスという言葉が日本に浸透していく中で、逆転現象が生じちゃったんですね。で、せっかく用意したからやっぱりやります。ここに膨らませた風船があるんですね。で、想像がつくと思いますが、膨らませた風船の最大の敵は何だと思いますか。尖ったものですよね。そこでピンを用意しました。ちょっと心配な方は耳塞いでください。これ何かあったらちょっと大変なことになっちゃいますんでね。じゃあやってみます。あーっと怖い。ですね、この空気を入れた状態の風船で風船に針を刺すと破裂するなんてことは、もうこんなのは 今のデモンストレーションで印象に残ったと思うんですが、ここで風船が破裂するという状態とピン、尖ったものという刺激の関係性を考えたときに、尖ったもの、針、これをストレッサーというふうに呼ぶわけで、で、針を刺されると破裂してしまう、この状態をストレスっていうふうに呼ぶわけなんですね。ですので、皆さんにとってのストレスは何ですかって聞くと、よくあるのが仕事ですとか勉強ですとか、人間関係ですとか、いろんなものが上がってくる。いろんな種類があるのはなぜかというと、ストレッサーの方がを上げているからなんですね。ですから私たちはストレスは何ですかって問われると、ストレッサーを答えてしまう。でも、ストレスというのは状態であって、 て、それは例えば援助が必要な人にとってのストレスっていうのは、苦しんでる状態とか辛い状態とか悩んでいる状態とか、そういった状態を指すわけで、その原因となる刺激はその人によってそれぞれっていうことになってくるわけです。ストレスに関しては、セリエという学者さんが、研究をしていったんですが、ストレスにはステージがある。ストレスという状態には段階があると。警告反応期という段階があって、心身のが SOS を出す。眠りにつくのが遅くなってしまったりとか、食欲が落ちてしまったりとかする。しかし一般的に人はそこで我慢してしまう。我慢してしまう時期のことを抵抗期というふうに呼んだりとかします。ところが、我慢しても我慢しても、例えばずっとそのストレッサーが加わっているような環境のに置かれていると、疲廃期というステージに入ってしまって、これがいわゆる燃え尽き状態とか、バーンアウトと呼ばれている状態になってしまうわけです。最悪の事態が、先ほどの風船が破裂した事態のような取り返しのつかないこと、これが自殺という人間にとって一番恐ろしい問題ということになってくるわけです。ストレス状態に陥りやすい行動パターンのことをタイプ A というふうにフリードマンとローゼンマンという学者さんは論じたんですが、生真面目な性格傾向を持っていて、焦りとか競争で何か勝っていきたいっていう、そういう性格傾向を持っているような人がタイプ A の行動パターンを取っていく。その行動を取り続けていくとどうなるかというと、心筋梗塞とか脳梗塞といった血管障害とかになりやすいというリスクが非常に高くなるということが言われています。で、近年言われているのが、このタイプ A とは真逆の、だから適度に息を抜く、気持ちを楽にするというような発想で行動をしていく、このことをタイプ B というふうに呼ぶようになってきています。その他、ストレス状態というのはなんだか全てが悪いものというふうに思われがちなんですが、有害なものと有益なものがある。例えばどういうことか、国家試験の直前になっても緊張感が生じないというのは、これはもしかしたら試験の時にいいパフォーマンス、いい成績を発揮でき、獲得できないということになるかもしれません。ですから、受験とかスポーツの試合の前の適度な緊張感というのは、その人の能力を高める上での有力な、有益なストレス状態なんだというふうに考えることも可能になってきます。そして人はストレスという状態に陥ると、なんとかその苦しいその状態から解放されたいというふうに思って、いろんな対処行動をとります。例えば音楽を聴いてリラックスしてみようかなとか、体を動かして発散してみようかなとか、いろんなことをします。こういう、ストレスという状態から解消されたいという、このストレスへの対処のことをコーピングっていうふうに呼びます。コーピングには大きく分けて2つあって、問題焦点型コーピングと情動焦点型コーピングっていうのがあります。で、良いとされているのは、やはり問題ストレッサーを元から断っていく、あるいはそのストレッサーにいかに立ち向かっていくかっていう問題を解決していくようなコーピングスタイルがやはりいい。情動焦点型っていうのは、一時、例えば人間関係で辛いことがあったら、自分の気の置ける仲間とワイワイと、なんだか最近あの人とうまくいってなくてみたいな感じのことを言って、一時的に憂さを晴らす。でも人間関係そのものが変わるわけではないので、愚痴を言ったところで。だから情動というか、一時気持ちが憂さが晴れても、それは問題解決にはならないので、情動焦点型のコーピングは、まあ、応急処置といいますかね、その場しのぎということになってきます。あるいは、対人援助において重要なことなんですが、人はストレス状態から解放されたくて、アルコールに依存したりですとか、睡眠導入剤とかもいうものに依存したりとかっていうようなことが生じてきてしまう場合があるので、その場しのぎのコーピングはあんまりよろしくない。ですので、問題焦点型のコーピングっていうのがとても重要なことになってきます。その他、社会的な資源をうまく使ってサポートをしていく、 ストレス状態に陥って苦しんでいる人に対してサポートをしていくっていうことがあるんですが、ソーシャルサポートっていうふうに呼ぶんですが、4つの面があります。まず気持ちの面でそっと寄り添ってあげる、そんなようなサポートのことを情緒的サポート、あるいはあなたは今落ち込んでしまっているからもう全てがもうダメになっちゃってると思い込んでるかもしれないけれども、こういう点はよく頑張ってできているじゃないですかというふうに客観的に評価をの評価的な情報を与えてあげる、そういったようなことを評価的サポートっていうふうに呼んだりとかします。それとか社会福祉士になられる方とか精神保健福祉士になられる方、貧困で困っている方とかの場合に、気持ちに寄り添うだけではとても追いつきません。そういう場合にはやはり金銭的な経済的な援助とかそういったものが必要になってきます。そういう場合のことを、道具的サポートという言い方をしたりとかします。例えばドメスティックバイオレンスの被害に遭っている方に情緒的なサポートをしてたら命の危険に関わる場合がありますよね。だとしたら、例えば女性の方がそういった被害に遭っている女性の方がなんていうのかな、逃げるというかその場に隠れることができる場所が社会資源があるんですよっていう情報を伝えたりとかする、こういうふうな情報を教えてあげるようなことを情報的サポートっていうふうに呼んだりなどします。ストレス状態でメンタルヘルスの悪化が生じてしまうのはよろしくなくて、セルフケアから職場の中でいろんなケアをしていくことが今提唱されています。労働安全衛生法が改正されたので、ストレスチェックが始まりましたので、こういった観点からも社会福祉士を目指しておられる、あるいは精神保健福祉士を目指しておられる方において、ストレスということの概念、正式に知識を得ているってことはとても重要なことになってくるかと思われます。第1項目の4となってきますが、心理的支援の方法と実際ということになってきます。1つ目が心理検査、中項目の1、心理検査の概要ということになってきますけれども、心理検査を何のために行うのかというふうに考えた場合、例えば心理検査というのは心理的な側面を把握していくわけなんですけれども、発達とか、心理状態、人格とかそういったものを把握していく、これをアセスメントとかいう言い方をするんですけれども、人を援助するステップとしてはまずアセスメントを、ステップ1としてアセスメントをしっかりしていく、やっていくわけなんですね。闇雲に手を差し伸べるのではなくて、何かこの方は何か障害を持っていらっしゃるのかなとか、あるいはその方の家庭環境みたいなものも、把握していく、そうやって情報を得ていく中でその人の置かれている状況とか、その人の心理状態とかを 見極めていくプロセスのことをアセスメントっていうふうに呼ぶんですが、検査を使って行う場合がある。例えば知能を観察によって把握するということは不可能なので、知能検査っていうものを使ってその人の知能を把握していくっていうようなことが、あったりとかします。それとか発達検査っていうものがあって、その年齢に見合う発達をしているかどうかっていうのを検査によって、測っていくっていうことも起こり得ます。認知機能に関しても同じです。例えば交通事故にあって脳損傷を負ってしまった方、認知障害が現れている、でどういう認知の機能が衰えてしまったのか、失われてしまったのかを確認するために認知機能の検査を行ったりとかします。あるいは認知症にかかった方の、把握をしていくための検査っていうものも存在します。少子高齢化というのはもう明らかなわけですので、近年子どもの発達障害を早期発見していく、そうなってくると発達検査がどれほど重要かっていうことは皆さんもうお分かりのことになってくると思ってきます。あるいは高齢化が進んできていて認知症の方が増えているっていう状況の中で、では認知症を早期に発見していくということで認知検査というものの重要性というのもとても重要なことになってくるというふうになってまいります。その他、ある意味いかにもザ心理検査というべきようなものとしてロールシャッハテストというものがあって、これは人格検査の投影法と呼ばれるものなんですが、インクのシミが何に見えますかというふうな抽象的な問いをしていくような検査なんですね。こんなふうに、検査にもいろんな検査があります。ロールシャッハテストっていうのはその人の 人格とかパーソナリティというものを把握していくのを得意としている検査ということになってきます。ですから、その検査の特徴を把握しておいて、で一つの検査だけではなんだかちょっと心配なので、2つか3つの検査を、その検査を受けていただく方の負担にならない程度でうまくバランスよく組み合わせて実施していく。でこのうまくバランスよく組み合わせていくことをテストバッテリーという言い方をするわけなんですね。発達検査のみを3つ行ってもあんまり意味がないわけです。発達と人格を知りたいのであれば、発達検査と人格検査とっていうふうに行っていくっていうことになってきます。検査について注意なんですが、無理強いは絶対にしてはいけないっていうことは当然挙げられてきますし、それとかその検査が得意としていることがあります。何を発見するのに得意なのかっていうことがあるので、検査の特徴とか限界とかっていうものも合わせて知っておくと良いのではないかなというふうに思われます。検査を無理強いするぐらいで、その方に負担をかけるぐらいであれば、面談をしたり、面接法を取ったり、観察をしたり、観察法という方法を取ったりすることで、その方に負担のないようにその人の状態をアセスメントするということだってあり得るわけですので、何が何でも検査を行うということではないということを知っておいていただければというふうに思います。一つの検査だけで分かることには限界があるので、2つか3つを組み合わせていく、これをテストバッテリーというふうに呼びますが、同じ性質のものばかりを行うのではなくて、違うタイプのものを組み合わせていくと、多くの情報を得ることができるということになってきます。続きまして、中項目の2、カウンセリングの概念と範囲というところに入ってまいりますが、マイクロカウンセリングという考え方があるんですが、カウンセリングの技法を、ピラミッド状にこうやって図式化することが可能になってくるんですけれども、このピラミッドの土台となる部分がとても大切で、相手に関わろうとするっていうその意欲といいますか、例えば積極的にこう頷いてみるとかっていう、そうやって相手に関わろうとする姿勢をまずは示す、この関わり行動がどんなカウンセリング、どんな心理療法でも根本というか根っこにあるものになってまいります。そしてその次にピラミッド状になっている中で重要なものとしては、相手をやはりよく観察するということになってきます。例えば虐待が疑われている子どもさんをよく観察してみる、そうすると髪の毛が、不衛生な状態であったりとか、爪が伸びているような状態とか、これは観察によって分かることですよね。ですから相手をよく観察する。そしてその他、カウンセリングは主に言葉のやり取りによってで相手の状態を確認していくっていうことがカウンセリングっていうことになってくるんですけれども、質問というものもとても重要な技法になってきます。ここで、開かれた質問、閉ざされた質問っていう考え方があるんですけれども、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンっていう言い方があるんですね。閉ざされた質問、クローズドな質問っていうのは、はいかいいえで答えることができる質問の仕方なんですね。これはちびっこ、年齢が低い子どもが相手であっても、はいかいいえだから答えやすい。あるいは、認知症の疑いがある高齢の方であったりとかすると、抽象的な問いをしてもなかなかまとまった答えが得られないということも起こり得ます。ですので、はいかいいえで答えられる質問と、それじゃなくて、どんないろんな答え方がある、その時どんな気持ちになりましたかって、これはいろんな答え方がある質問ですよね。これをオープンクエスチョン、開かれた質問という言い方を知ったりします。こういうふうに、その他励ましたりとか、相手の言ってることを繰り返したりとか、相手の言ってる言葉の感情、あ、それはとても悲しい気持ちになったんですねっていうふうに返してみたりとか、相手の言ってることの意味をまとめて、つまりあなたはお母さんのことがとても嫌いなんですねというふうに、その相手の言ってる意味をまとめてお返ししていくっていうような技法などがありますが、こういったようなことが基本的傾聴という言い方を、される場合があります。後に手にしていただく資料の中には具体例を 援助者と苦しんでいる方のやり取りの具体例を挙げてありますので、後日参考にしていただけたらというふうに思います。続きまして、カウンセリングとソーシャルワークの関係ということになってくるんですが、先ほども申し上げたように、心に寄り添うっていうだけでは重要ではない、それだけでは十分ではないんですが、カウンセリングマインドっていう考え方があるんですが、社会福祉士の方とか精神保健福祉士の方も援助サービスを提供する中で、この需要とか共感とか傾聴とかっていうものを発揮していくっていうことが重要になってまいります。それとか、ソーシャルワークの本質的な意味っていうのを考えたときに、例え話です。ここに金魚鉢があるんですが、この金魚が弱ってしまっているときに、例えば液状の液体の栄養剤を、ね、この水の中に入れてあげてもなかなか元気にならなかったりとかするだとしたら、もうこの水を変えてあげなくちゃいけない時期なのかなとかっていうふうになってくる、そういう発想のこと、私のような心理カウンセラー、臨床心理士は、その人の内面に迫っていて、で援助っていうのを行うんですが、福祉ソーシャルワークに携わる方っていうのは、この環境改善っていうものも行っていくことがとても重要になってきます。環境に介入していって、環境を調整していく、家庭で虐待が生じているという環境があったら、その子どもの気持ちに寄り添うだけでは全く援助としては不十分ですよね。家庭に介入していかなければいけないということになってきます。そしてソーシャルワークの本質だと思うんですが、虐待家庭を少しでも社会から減らしていくっていう、だから虐待を防ぐ啓蒙活動のようなものも、ソーシャルワークの方にとってはとても重要になって、知識を提供していく、子どもと関わる上での正しい知識を提供していくっていうことも、ソーシャルワークにおいてとても重要なことになってくるのではないかなというふうに思います。さて、続きまして、心理療法の概要と実際っていうことになってくるんですが、カウンセリングが対話を中心とした比較的ちょっと語弊がありますが、カジュアルな、相談ということに比べまして、心理療法は、何か精神疾患で生じている人の症状を和らげるとか低減するとか、そういったような、側面を持っています。そして方法論として、遊びを使ったりとか、ある種の特殊な概念、家族療法ではシステム論という概念を使ったりですとか、家族というシステムの中で、そのシステムの中でどういう影響が生じていて、何が問題となっていて、誰が苦しんでいるのかっていうのを考えていったりとかっていうふうに、独特の方法とか独特の理論を使って、踏み込んでいくというのが心理療法ということになってきます。で、心理療法の中でも代表的なものをいくつか挙げますが、精神分析という心理療法があるんですが、精神分析では心の働きを重視するんですね。心の働きには自我と超自我と S というものがあるという。で、超自我というのは何々しなければならぬという心の働きの仕方なんですけれども、それとは真逆にこれ天秤の秤のように表しているんですが、 S というのはあれもしたいこれもしたいという、ある種自由気ままな奔放な心の働きでも、あれもしたいこれもしたいっていう心だけでも社会の中で集団の中で適応しづらくなってしまいますし、こうしなければならない、ああしなければならないというだけでも視覚紙面で、社会の中で適応しにくくなってしまう。そこで精神分析の治療においては、自我というものの成熟を目指していくんですね。自我という心の働きは、まあまあ長自我さんそんな硬いことばかり言わずにと、 S さんも S さんでそんな勝手なことばかり言わずにって言って、うまくバランスを取ろうとする心の働きのことを自我というふうに呼ぶわけなんですね。精神分析の究極的な治療は、その人の自我の成熟ということになってきます。その他の特徴は、テキストに書いたように過去に生じたトラウマに焦点を当てていってというようなことがあったりとか、そういったものがポイントになってきます。その他代表的なものとして、精神分析が 心という長自我みたいなそういった仮定をしてそういったものがあるんだという仮定のもとで治療を行っていくのに対して、行動療法は不適応的な行動そのものに介入をしていきます。で、行動というのは行動療法の考え方では、人間の行動は全て条件付けの結果であるとみなすので、不適切な刺激と行動の結びつきが生じてしまっている。その不適切な条件付けを解除して、適切な条件付けに変化させていくという、そうすることによって、ある刺激を受けても不適応な行動を取らずに適応的な行動を取れるように行動を修正していく、行動をターゲットにしていく治療法のことを行動療法というふうに呼ぶわけです。しかし、人間の行動がそんな単純な刺激に即座に反応する類のものではないというのは近年言われていることでして、そこで認知療法とか認知行動療法と呼ばれるもの、先ほどの刺激を入力してその刺激を処理する機能、認知機能、その認知機能に何かトラブルが生じている、これを認知の歪みというふうに言ったりとかします。例えば、うつ傾向にある人は自罰的、何でも自分が悪いんだと自分を責めてしまう傾向がある。それは、なんていうのかな、他者の言動を全部自分が責められているように感じてしまうという認知の歪みが生じている。そこで、その認知の歪みを修正していくというのが認知療法ということになります。そして、認知の歪みを修正して適応的な行動を取るというところまで目指していくとなると、これが認知行動療法と呼ばれるものになってくるわけです。その他、ロジャーズの提唱した来談者中心療法というものとか、心理劇サイコドラマっていうものとか、箱庭療法とかっていうものとか、いろいろありますが、それを表にしてまとめてありますので、こういったどんな治療法、誰が始めたものでどんな治療法なのか、おおよその概要を、知識として吸収していただけたらいいかなというふうに思います。日本人が開発した心理療法として、三大心理療法、森田療法というものと、内観療法、臨床動作法、あるいは単に動作法というふうに呼ぶ場合もありますが、3人ともお名前を読むのが難しい先生方なんですけれども、これは日本オリジナルの心理療法で、世界でも適用されているような効果のあるというふうに認められている心理療法ですので、この3点なども念頭に置いておいていただけたらいいかなというふうに思います。さて、なかなかにいろいろな心理学と一口に言っても、発達心理学とか知覚心理学とかいろんな領域があるので、範囲が広いのですが、具体例を挙げていって覚えていくようにしていただけたらいいかなと思います。最後に私からのメッセージとしましては、どうか皆さんには問題解決のできる専門家になっていただきたいというふうに考えています。本当に専門家というのは、そのある特定の領域を専門にしているわけであって、その道のエキスパートなわけであって、その道のエキスパートが力を合わせていく、連携を図っていけば、どんな問題でもきっと解決していくことができると、そういう専門家の一人になるんだという決意を持っていただけたらいいかなというふうに思います。絶対になるんだというふうに頭の中でこの言葉を唱えてみてください。とても重要なことです。連携のできる専門家になる。例えば、私のような臨床心理士、あるいは心理学の国家資格として今後公認心理士が誕生していきますが、社会福祉士、精神福祉士になった皆さんが、その公認心理士と手を結んで連携していけるようになっていただけたらいいかなというふうに思います。これも絶対になるんだというふうに思っていただければと思います。で、これは本当に最後のメッセージになりますが、何があっても絶対に諦めないでください。最後まで、皆さんがこの道の専門家になるとご自身で決断したことですので、絶対に諦めずにいれば桜咲くということになってくると私は信じております。皆さんも自分自身を信じて最後まで諦めないようにしてください。 それでは長時間にわたる講座でしたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。